祈ります。すべてのことを知り、御心にかなうすべてのことがおできになる生けるまことの神様、いろいろなことがあった2月の最後の日曜日、あなたの日に私たちは多くの思いを胸に抱いて御前に集まっています。どうかあなたの命の御言葉を今日も私たちにください。そして罪と弱さを持っている私たちを主イエスの復活の命に預からせてくださいますように祈ります。主よ、私たちを憐れんでください。過ぐる日、愛する家族をあなたの身元に送った兄弟姉妹たちのことを思います。どうかあなたご自身が恵みを持ってこれらの方々を顧み支えてくださいますように。厳しい寒さの中で、あるいは健康を損ね、あるいはご家族の介護のために心身を労して今日の礼拝に出席できない友があります。どうかあなたがこれらの方々を見守り励ましてください。職を失って失意と不安の中にいる人々があります。また人生上の大きな悩みを抱えている友もいます。すべての兄弟姉妹の傍らに私たちのために苦しんでくださった主が共にいてくださいますように、日々共にいてくださいますように心から祈ります。道を求めている方々にあなたの導きの光が与えられますように、若い人々に人生の確かな目標をお示しください。旅にあるともに旅路の平安をお与えください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださいますように祈ります。神様、私たちは日本の国の現状を深く憂えるものであります。いろいろな分野において指導的な役割を果たすべき人々が今や信頼を失っています。また平和を追求し平和を作り出すという高い理想を見失ってしまったかのようにも見えます。どうかこの国を憐れみ助けてください。再び戦争への道を進むようなことがありませんように。正義と公平が何よりも重んじられ、この世界の中で真偽をもって重んじられる国となることができますように、主よ憐れんでください。神様、私たちまた世界の平和のために祈ります。各地でなお争いが絶えず、憎しみと報復が際限のない悪循環を繰り返しています。私たちの世界に誠の平和をお与えください。そしてどうかあなたを信じる者たちがあなたの平和の器として働くことができますように、主よ憐れんでください。この町に住むすべての市民の方々のために祈ります。特に 助けを必要とする方々が今週もあなたの守りと祝福のもとに過ごすことができますようにお願い申し上げます。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださいますように、そして私たち一同に新たな希望と喜びをお与えくださいますように祈ります。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほどお読みいたしましたルカによる福音書の13章10節以下のところについてお話を申し上げたいと思います。ここには18年間も病の霊に取り憑かれている女性が登場いたします。で、病気がどういうものであったかということにつきましては詳しいことはあまり書いてありません。腰が曲がったままどうしても伸ばすことができなかったと書いてあります。それだけでありまして、それ以上のことは分かりません。しかし街道の片隅にひっそりと座っていたということが察せられますから、かろうじて自力で歩くことはできたのでしょう。そしてこの街道にやってきたイエスの話を聞くために、そういう人です。で、この福音書を書いたルカは、この女性が18年間もこの病気で苦しんでいるということを2度も繰り返して強調しています。病むということはたとえ1ヶ月でも1年でも十分につらいことです。それが18年続いた。で、症状が一向に良くなる兆しも見えないままで18年です。で、この人が何歳になっていたか私たちには分かりませんけれども、おそらく物心がついてからの年月の大部分をこういう状態で過ごしてきた、あるいは人生のほとんど半分と言ってもいいかもしれません。彼女はそういう悩みを抱えて過ごしてきたに違いないと思います。ですからルカは日本語で言えば病魔という言葉がありますが、病気の病という字と、それから魔物の魔という字です。病魔という字がありますけれども、それに当たるんじゃないかと思いますが、この人は病の霊に取り憑かれていたと書いています。あるいは16節ではサタンに縛られていたとも書いています。で、この言い方はもちろん古代人の病気理解というものが背景にありまして、で、古代人は病気の背後にはそういう霊の働きがあるというふうに信じていました。そういう神話論的な考え方が古代人にはあったわけですけれども、それだけじゃないと思います。で、一向によくならない頑固な長年の病気、それにうんざりしている人の気分をこの言葉は代弁していると思います。18年も病の霊に取り憑かれていたというのはそういうことではないでしょうか。さて、イエスはこの女性に目を留めました。そしてご自分のところへ呼び寄せられたと書いてあります。12節この女性に目を留めてご自分のところへ呼び寄せられた。イエスという人は大変人気がありましたから、で、こういう言い方はあまり良くないかもしれませんが、しかし人々の間で人気がありました。ですからイエスが街道で話すときは大抵大勢の人が詰めかけたと福音書には書いてあります。で、この 今は13章を読んでおりますけれども、12章の一節のところに、数えきれないほどの群衆が集まってきて、足を踏み合うほどになったと書いてありますが、そのようにたくさんの人がイエスの話を聞くために街道にやってきたのです。我々の言葉遣いで言えば、押し合いへし合いということにあたるでしょうか。本当にたくさんの人がイエスの話を聞きたいと思ってやってきた。で、片隅に遠慮がちに座っているこの女の人に目を留めるということは、普通だったらなかなか難しいことだと思います。群衆の中では個人というものは大抵埋没してしまいます。一人一人、人間は一人一人問題を持ち、悩みを抱えている。そういう一人一人の人格というものは群衆の中では埋没してしまいます。個性を備えた一個の独立の人格、固有の悲しみや嘆きや、あるいは喜びや、そういうものを持っている一人の人格が群衆の中では大勢の中の一人になってしまいます。これは普通社会学者が大衆社会という言い方で、しばらく前から明らかにしていることですね。で、現代社会というものはそういう大衆社会、そして個人個性というものはその中に埋没してしまうという傾向があります。でしかしこれは何も現代社会だけの問題ではないと思います。古代においてもそういう状況はしばしば現れました。大勢人が集まるところで一人一人の個性はその中に埋没してしまう、誰からも顧みられなくなる、そういう状況です。でところがその中でイエスはこの人を見ました。問題を持って悩んでいるこの女性をイエスは正確に見ました。そしていらっしゃい、ここへいらっしゃいと言われました。そしてこの人が18年間も待ちわびていた言葉を語ります。イエスというのはそういう方です。どんなにこの言葉を待ち望んでいたかわからない。まさにそのような言葉をイエスはここで語られます。で、佐藤美学さんという人が岩波から出ている新しい聖書の翻訳でこういう訳をしておられますが、婦人よ、あなたはこれであなたの病弱さから解き放たれたのです。そういう訳です。私たちのこの新共同訳では、婦人よ、病気は治ったといういささか退屈な訳ですが、佐藤訳では、婦人よ、あなたはこれであなたの病弱さから解き放たれたのです。私はとてもいい訳だと思います。そしてイエスは彼女の上に両手を置かれました。そうすると女は立ちどころに腰がまっすぐになり、神を賛美した、そう書いてあります。深い慰めです。ところがこの喜びと慰めに満ちたこの街道の中に、水を差すような冷え冷えとした反応が即座に起こります。街道で律法を代弁する、そしてそれを指導する権威を持った街道長からであります。彼はイエスが安息日に病人を癒されたことに腹を立てたと書いてあります。14節、 安息日に病人を癒されたことに腹を立てて、直接イエスに向かってではありませんが、群衆の方を向いて、ちょっとばかり彼らを先導するような気配があるんですが、そういう口調でこう言います。働くべき日は6日ある。その間に来て治してもらうがよい。安息日はいけない。ここでちょっと安息日の立法についてお話をしなければなりませんが、ご存知のように10回の第4回というのがそれにあたります。安息日にはいかなる仕事もしてはならないという掟であります。で、そのところを普通は出エジプト記の20章にそれが出てまいりますけれども、今日は申命記のテキストを選びました。で、申命記のテキストには、もう一度さっきのところを読んでみたいと思いますけれども、申命記5章の12節以下で、これは出エジプト記に書かれてある第4回といささか違っています。安息日を守ってこれを聖別せよ。あなたの神主が命じられた通りに6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛ロバなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。ここまでは大体同じなんですが、その後が申命記では違っておりまして、引用いたしますと、そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と御腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るよう命じられたのである。で、ここのところが申命記では違っておりまして、私はそのことに大変胸を打たれています。この第4回というのはもともと単純なものです。で、しかもそこには申命記の理解によりますと、奴隷も休むことができる、あるいは奴隷も休ませてあげることができる、そういう大変温かい言葉があります。お前たちもかつてエジプトの地で奴隷であった。奴隷の苦しみはよく分かってるはずだ。休む暇もなく働かされている。で、そういう人々に一週に一遍完全に休める日を与える、そういうことにかなり力点を置いた書き方であります。これは大変温かい。第4回というのはもともと単純で温かいものだったのです。旧約聖書の律法の言葉もそうです。単純で温かい言葉だったのです。ユダヤ人の学者のピンカス・ラピーデという人が、律法というものは神の天敵、天から来る愛が充満している、そういう言葉だとある時言ったことがありますが、私もそう思います。掟と神の掟というものは単純で温かなものだったのです。で、ところがラビたちがいろいろと細かい、文献を整えていく段階で、このもともと単純で温かい第4回というものが次々に拡大解釈されていきました。そしてその性格が変わっていきます。反射で冷たく厳しい禁止命令、そういうものになっていきます。で、禁止される労働は39項目に上りました。で、ここではいちいち挙げませんが、その生活の各分野にわたっています。 農作業、建築、家庭の労働、学問で各分野にわたって39項目に上る禁止条項ができ、その一つ一つにまた細かい規定がいくつか付け加わる。そこでイエスの頃には数百に上る禁止命令が人々の生活をがんじがらめに縛りつけていました。先ほど のルカの、箇所で15節に偽善者たちを、あなたたちは誰でも安息日にも牛やロバを貝羽桶から解いて水を飲ませに引いていくではないかという言葉があります。でこの第4回の拡大解釈によりますと、安息日に歩ける距離というのは決まっておりまして、人間の場合はメートルに換算してだいたい800メートルぐらいです。それ以上歩いてはいけないと言われていました。で多分村の中で街道まで歩いていく距離に当たるものでしょう。そして家畜の場合はその倍ぐらいは歩いてもいいということになっていまして、1000メートル以上歩けるということになっています。ですから牛やロバを水を飲ませに引いていく場合にそれだけの距離を歩いてもいいということになっていましたが、でことほどさように細かくいろいろなことが決められていた。数百の禁止命令があったと言われています。そしてそれらの安息日にしてはならないと決められていることを意図的にやった場合には死刑でした。マルコの福音書の3章にイエスが安息日に片手のなえた人を癒したということがあります。それを見ていた立法学者たち、祭司長たちは直ちに外に出て行ってどうにかしてイエスを殺さなければいけないと言って相談をし始めたと書いてありますが、これはその立法の規定によります。でそういうふうに厳しい冷たい、禁止命令、をちゃんと守らなければいけない、忠実に守らなければいけないと考えていた街道長が、イエスのやり方に怒ったのはいわば当然でしょう。しかも彼は、その場合に、自分に与えられた責任の枠の中である程度合理的な提案もしています。働くべき日は6日ある、その間に来て直してもらうがよい。6日はそういうことができるようになってるじゃないかと、何も今日やらなくたっていいじゃないか、明日来ればいいじゃないか、そういうことなんです。でこれはまあ合理的な提案だと言っていいでしょう。しかしイエスはとにかくこのような現実の中で生きていかなければならない人間を見ていました。立法の条文ではなくて人間を見ていました。これが大切な点です。で立法をあくまで忠実に守らなければいけないと言った街道長の真面目さ、これは尊敬に値しますし、18年も我慢してきたんだから1日ぐらい待ってもどうということはないんじゃないかという、そういう冷静な合理的な判断にも理由があると思います。しかしイエスはそれを超えています。イエスにとってはそういうことではない、生きている人間の今が問題なのです。18年もサタンに縛られていた人が目の前にいる、その人の今で、今日は安息日だから明日またいらっしゃいと、そういうことはイエスには言えませんでした。人間は今が大事です。一期一会と申します。 その人にとって今というこの瞬間は一回しかありません。明日になれば何が起こるかわからない。今しなければいけないことは今しなければいけない。で、今日は安息日だから明日またいらっしゃいということはイエスには到底言えませんでした。たとえ今日が安息日であっても今この人の苦しみに応えなければならない。で、この意味でイエスという方は第4回が持っていた、本来持っていたであろうあの単純で温かい性格を取り戻したということができると思います。神様の意志というものは冷たい規則で縛ることでもなければ、たくさんの小うるさい禁止命令で人々をがんじがらめにすることではない。16節に安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったのかとイエスはそう言っておられますが、でこの解放の言葉、束縛から解いてあげる、そういう解放の言葉はあの女性だけではなくって、病気の18年間病気であった女性だけではなくって、反対者の人々をも解放したのではなかったでしょうか。群衆もそれで解放された。もしかしたら街道長その人もこの言葉によって解放されたかもしれない。そのことを私は心から希望します。祈ります。主なる神様、兄弟たち姉妹たちと共にあなたの御言葉によって養われることを感謝いたします。あなたが本当は何をお望みであるか、このことを主イエスは私たちにはっきりと示していてくださいます。そのことを心から感謝します。どうかイエスによって示されたあなたの本来の御旨に従って生きていくことができますように、その他すべてのしがらみから私たちを解放してくださいますように、一言の祈りを皆によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌288番。Oh.